聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書55章8節から11節、旧約聖書1153ページです。イザヤ書55章8節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。以上です。次に新約聖書マルコによる福音書6章53節から56節、新約の73ページです。マルコによる福音書6章53節、こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。一行が船から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でも、イエスが入って行かれると病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。以上です。お祈りをいたします。天にまします神様、今日も新しい朝をありがとうございます。この朝も兄弟姉妹方と御前に立ち、神様を賛美し、御言葉を賜る礼拝に集えましたことを深く感謝いたします。すぐる一週間の歩みの中で、たくさんの恵みを受け、豊かな日を与えられましたが、時に人を傷つけたり、困難な人を助けたりせず、小さなことに悩み、自分中心の日の中で神様を見上げることの少ない毎日でもありましたが、主日の今日、神様はその重荷を下ろし、休ませてあげようとおっしゃって、この会堂に迎え入れてくださいました。そしてこの礼拝で心身を整えて、新しい一週間の歩みをするようにとおっしゃってくださいます。この大切な時を深く感謝いたします。神様、今日は2月中旬です。あと1ヶ月足らずで、また東北の大震災、福島の原発事故の災害が襲った日を迎えます。もう2年になろうとしているのに、寒く不便な仮設住宅の暮らし、心ならずもふるさとを出て他県で暮らす人たちの、なんと多いことでしょう。ご苦労の多い日を送っていらっしゃると思います。そんな中で復興は遅々として進まず、人間の浅ましい行いは、除染やお金の使い方をごまかして、ますます被災された方を悲しませるばかりです。それでも被災された方々は、一歩一歩歩んで以前の生活を取り戻そうとして、一生懸命していらっしゃる姿に尊いものを感じ、神様、どうぞその方々をお守りくださいと祈ります。神様、本日から受難節に入りました。私たちの不信仰と多くの罪ゆえに、神様は愛する一人のイエス様を苦しめ、十字架にかけてまで罪をあがなってくださろうとしています。そして私たちにイエス様と同じ苦しみを 分け与えるのではなく、御言葉の福音までくださいます。これから始まるレント、イースターまで、私たちは悔い改めの中に主の栄光を称える毎日でありたいと祈ります。神様、本日の御言葉を語ってくださる村上先生をお守りください。本日ここに集えない友達をその場にあって恵み祝福してください。この朝持たれました教会学校の子どもさんたち、教師の一人一人を力づけ祝してください。この同じ時に持たれています諸教会の方々と祈りを合わせて、この祈りを主の御前にお捧げいたします。アーメン。説教、イエスの周りの人々、村上先生です。
皆さんおはようございます。昨年の秋からちょっと私健康を損ねておりまして、ずっと立ったままで説教するってことがちょっと自信がないもんですから、お願いしまして、こういうふうに座ったままで話をさせていただくようにいたしました。お聞き苦しいこともあるかもしれませんが、お許しくださいますように。先週の水曜日ですね、13日でしたが、その日は教会の暦で言いますと灰の水曜日と呼ばれておりまして、その日から受難節が始まっています。先ほど司会の黒上さんがおっしゃいましたように、今日は受難節の第一の日曜日です。ですから あのイエス様の愛と苦しみについて少しでも思いを馳せるようにしたいと思って今日の説教を準備いたしました。マルコの福音書に一番最初の方、1章の14節以下にこういうふうに書いてあります。私は本田哲郎という大阪の鎌ヶ崎でずっと働いていらっしゃった、今でもそうだと思いますが、カトリックの司祭ですね、あの方が翻訳されたものを愛用してるんですけれども、その箇所、マルコによる福音書の1章の14節から15節まで、そこを本田訳で読んでみます。イエスはガリラヤへ行き、神の福音を告げ知らせて、時は満ち、神の国はすぐそこに来ている、低みに立って見直し、福音に信頼して歩みを起こせと言った。後半の部分がやはり本田さんらしい訳ですね。低みに立って見直し、ここは悔い改めてっていう言葉なんです。私たちの聖書では、低みに立って見直し、福音に信頼して歩みを起こせ。そういうふうに書いてありまして、そこを見ますと、イエスはまずガリラヤへ行かれたと書いてありますね。福音を告げ知らせるために、彼はまずガリラヤへ行きました。で、ガリラヤというのは皆さんもご承知のように、神殿のある壮麗な神殿のあるエルサレムから北へ100キロ以上も離れた辺境の地です。当時、これはマタイの福音書に出てくる言葉ですが、異邦人のガリラヤと呼ばれていました。またそこに住んでいる人々は暗闇に住む民、死の影の地に住む者、そんなふうに言われて、 偏見を持って見られていたのです。で、本田神父によりますと、ガリラヤというのはユダヤの社会の底辺であるということです。で、イエスはまずそこへ行かれました。そしてどこよりも先に病人とか障害者の人々、つまり底辺に立つ人たちのところに行って、その人たちに手を差し伸べて、その人たちに触ったと。その当時そんなことをする人は誰もいませんでした。そういうユダヤ社会の底辺にいる人々、そしてみんなから偏見を持って見られ、差別されていた人たちです。その人たちに、例えばハンセン病とはちょっと言えませんけれども、重い皮膚病にかかっていた人たちで、誰も触ろうとしない人たちがいましたけれども、イエスはあえてそういう人たちのそばに行って彼らを抱きしめたんですね。そういうふうに彼はまずガリラヤへ行って、その働きを始められました。で、あの当時は因果応報という考え方が大変強い時代であったと言われています。何か悪いことをした人はその報いを受けて、例えば病気になるとか、財産を失うとか、そういう不幸な目に遭うんだと。それは自分が、あるいは家族の誰かが悪いことをしたからそういう目に遭うのだと。で、悪い原因があれば悪い結果が起こると、因果応報の教理ですね。それがあの当時は大変一般的に行われておりまして、ヨハネの福音書にもありますように、目の見えない人がいた、そこへイエス様が通りかかった。で、誰かが、この人が目が見えないのはこの人が罪を犯したためですか、それとも家族が罪を犯したためですかって聞いた。そしたらイエス様はそれもどちらでもないと、それを否定なさいました。厳格に否定なさいました。で、そういうところを見ても分かりますように、病気とか障害とかいうものは本人あるいは肉親の責任とされていた時代です。忌み嫌われていました。また心を病む人々がいましたが、そういう人たちは悪霊に疲れたと言われました。福音書にそういう記述があります。悪霊に疲れた人々、ですから病人や障害者は病気そのものもつらいんですけれども、それよりもむしろ周囲の人々の偏見によって苦しめられていたということができます。しかしイエスは一切の偏見を持ちませんでした。すべての人を分け隔てなく受け入れて、彼らと同じ低みに立って、彼らへの愛のためについにはご自分の命を投げ出したのです。で、このイエスの愛が偏見に苦しむ病人や障害者を救ったのでした。偏見を乗り越えて共に生きる、で、これがイエスの解放の技でした。そのことをまず申し上げたかったんですが、今日申し上げたいのはそれだけではありません。イエスはこの解放の技を、一人で単独で成し遂げたわけではなかった。そのことに目を向けたいと思います。今日のテキストにありますが、これ本田訳でやっぱり読んでみたいと思いますけれども、マルコの福音書、先ほど黒神さんに読んでいただいた 6章の53節から後ですね、私が読み上げるのを耳で聞きながら比べてそのテキストを読んでいただくと大変面白いと思いますが、本田訳ではこうなっています。船から上がると人々はすぐにイエスだと知って、その地域一帯を駆け巡り、どこでもイエスがいると聞いたところに具合を悪くしている人を担架に乗せて連れてきた。床に乗せてっていうのが担架ってなってますね。この方が分かりやすいと思います。続けて読みます。村でも町でも里でもイエスが入っていくと、人々は体の弱った人たちを通りに横たえ、服の裾にでもつかまらせてくれと頼んだ。掴んだ人は皆元気になった。これが本田訳です。でここに人々っていうのが出てきますが、でこの人々っていうのは誰でしょうか。名もない不特定多数の人々だったと私は思います。でここのところを読みますと、すぐにイエスだと知ってその地域一帯を駆け巡り、どこでもイエスがいると聞いたところに具合を悪くしている人を担架に乗せて連れてきた。村でも町でも里でもイエスが入っていくと、人々は体の弱った人たちを通りに横たえ、服の裾にでもつかまらせてくれと頼んだ。そう書いてあります。不特定多数の人々ですが、この人たちはいささか騒々しい感じを受けますが、しかし素朴な善意だけは持っている、そういう人たちです。イエスの周りにはそういう人たちがいました。で福音書を読むと、そういう人たちがイエスを囲んでいたということに私たちは気づかされます。でこのことを私たちは、無視するわけにいかない。で今日の説教の題にイエスの周りの人々というのをつけたのは、そのことを少し意図的に考えていたためであります。そういう人たちがいた。そして彼らのできる仕方でイエスの仕事に、参加してそれを手伝ったのです。で先ほど旧約聖書をお読みいただきました。イザヤの手紙、イザヤ書ですね。イザヤ書の55章の8節以下ですけれども、そこをもう一度読みますと、これは実は私の大好きなところなんですが、こう書いてあります。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。そう言われています。大変印象的な書き方ですけれども、でこの言葉によってイザヤは何を言いたかったのか。で私は何遍かこのことを考えたんですけれども、こういうことじゃないかと思いました。神の言葉、普通私たちは神の言葉って言いますが、それは、抽象的にどっかからか響いてくるというわけではない。誰かがそれを語るのです。例えば私が今及ばずながら聖書について話をしているように、誰かが神の言葉を語るのです。そして誰かがその神の言葉について、もしかしたらもっといい説明を与えるのです。そういうふうにその神の言葉に奉仕する 人々が必ず現れる。そして その御言葉の種が芽を出して育つようにその技を手伝う、そういうことじゃないでしょうか。ですから私たちも教会に連なることによって神の言葉の力ある技に参加すると、そういうことができる、私たちはそのことを許されているんだということを、私は先ほどのイザヤ書の言葉から考えさせられました。ちょっと話が変わるんですけれども、今日の週報のコラム欄にも書いておきましたように、私は最近ショーン・エリスという人の狼の群れと暮らした男という本をやりました。昨年出版された本で、新聞に広告が出ていて、私は大変、心を惹かれてすぐ買って読んでみたんですけれども、大いに感銘を受けました。でこのエリスという人は1964年生まれの英国人です。でおじいさんという人がなかなか優れた人だったらしくて、その人の影響もありまして、幼い頃からさまざまな動物たちと親しく交わりながら育ちました。でそのうちに、どうやらか狼に関心を持つようになるんですね。そしてやがて米国に渡ります。でアイダホ州っていうの、私は米国のことはよく知りませんから、アイダホ州がどこにあるのかよく分かりませんけれども、アイダホ州の先住民、ネイティブアメリカンですね、昔インディアンと私たちが呼んでいた種族ですが、その先住民のネズパースという、ネズパース族という、人たちが管理する狼の群れに混じって暮らすんです。で彼らの仲間として受け入れられます。そこのところは読んでて非常に興奮するところなんですが、例えばなかなか狼が現れない、で 何日も何十日も我慢して待っている、すると一匹ずつ姿を現す、そしてその狼がだんだんと近づいてくる、そして最後には彼と体を並べて夜一緒に寝るというところまで行くんですね。で自分たちが取って食べた餌になった他の動物ですね、鹿とかウサギとかそういう動物の肉をお土産に持って帰ってきて彼に食べさせる、それが美味しいって彼は言うんです。我々が刺身を食べるみたいなもんなんでしょうか。そして何かあると顔をなめる、なめるついでにかじるっていうんですね。で狼の歯っていうのは、牙というのは、まあ彼に言わせると、エリスさんに言わせると針のように鋭いということです。ですから向こうはその気がなくても、ちょっと舐めてちょっとかじると、まあ犬が甘噛みをするって言いますけれども、そのちょっとかじられただけでも傷ができまして、生傷が絶えない、でそういう生傷を狼たちが舐めてくれる、だから大したことにならないで済むんですね。そういう生活を一緒にするようになるんです。でこんな話してると説教の時間取られますから、もうこの辺でやめなければなりませんけれども、でそういう経験をした後で、その場合はまだ管理されていた狼ですからまだ良かったんですけれども、彼は野生の狼の群れにぜひ入りたいとそう思うようになりまして、ロッキー山脈にたった一人で入っていくんですね。で何十日もその山の中で暮らしながら、でついに野生の狼の群れと接触します。そして2年間 彼らと一緒に暮らすんですね。稀有な体験と言っていいと思いますが、それを記録したのがこの本です。記録といったって1970何年の何月何日にそういうことがあったとかいう、そういう書き方はできないんですね。彼は狼と一緒に暮らしてますから、人間が持っている時間感覚っていうのは全く使い物にならない。で、狼と同じように眠ったり食べたりしているわけですから。ですからその記録といっても、その厳密な私たちの学術的な記録っていうのとは違うんです。しかし読んでて非常に面白いですね。で、この人がやがてイギリスに帰ってまいりまして、ロンドンの近くにある野生動物センターでエオカミの飼育に携わります。で、するとある日一人の男がはるばる800キロメートルも離れたスコットランドから息子を車に乗せてオオカミに会いにやってきたことがあります。この息子というのは心と体に重い障害を持っておりまして、お父さんに言わせると今まで全く言葉を話したことがない。で、引用しますと、どんなことにも全く反応したことがなく、生まれてこの方一度も感情を表したことがない。で、そういう息子さんだったそうです。で、このエリスさんという人は、どうすればいいのか全く自分でも自信を持てないまま、とにかく一匹の子供の狼を連れてきます。で、これは生まれて3ヶ月ぐらい経ったザーネスティという名前を持った狼の子供でありまして、生まれた時に親に頭を踏んづけられて顎の骨を潰されるという災難に遭った狼でした。で、そのために飼育係が餌をやったりなんかいろいろ世話を見るもんですから、いくらかは人間に慣れていました。それでこの子ならいいだろうと思ったんでしょう。エリスさんはその狼を抱いて少年の前に置きます。すると英里さんは奇跡的なことと言っておりますけれども、奇跡的なことが起こったと言いました。引用します。少年を見た瞬間にザーネスティはピタリと動かなくなった。この子狼は少年の目を覗き込み、両者は互いをじっと見つめ合った。それからその子供の狼は後ろ足を腹の下にしまって座り、前足を前方に伸ばした。私が片手を離してみたが、もうすぐもう一方の手を離しても大丈夫だと分かった。数瞬後、その子狼はまた少年の目を覗き込みながら体を前に乗り出し、少年の顔を舐め始めたって言うんです。で、エリスさんは驚いてやめさせようとします。で、狼の子供がよくする仕草らしいんですけれども、親に餌をねだるときに親の口をペロペロ舐めながらそこに噛みつくということがよくあるんだそうです。で、狼同士ですから別に大したことにはならない、まあ一種の甘噛みに、類するわけですけれども、この少年の口の周りをねかじるっていう、これは大変なことになると思って彼は狼を引き離そうとするんですけれども、ザーネスティというその子供の狼は噛みませんでした。 ただとっても優しくその少年の顔をなめていた。引用を続けます。少年を見ると彼の右目から一筋の涙が湧き入れ、それから頬を静かに流れ落ちるのが見えた。父親の方を見てみると、この大柄で屈強な行動力のあるスコットランド男は、目の前に繰り広げられている光景を見ながら頬から涙を流していた。この広報神があっという間に、人間がこの14年間どんなに苦労しても成し得なかった形で少年の心を揺さぶったのだ。で、ここで引用終わりますが、私たちにも覚えがあると思いますけれども、子どもの頃から親しんできた絵本や童話では、狼というものはほとんど常に悪賢くて邪悪で凶暴な存在です。残念ながら聖書でもそうです。ヨハネの福音書には、共同体に敵対する人を狼に例えています。イエスは良い羊飼いである。しかしイエスの共同体に敵対する人々は狼のような存在である。で、ヨハネの10章の12節に、狼は羊を奪いまた追い散らす、そう書いてあります。で、聖書でもやっぱりそういうところがあるんですね。パウロも同じです。で、使徒言行録の20章に、残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らす、そういうふうに書いてあります。で、こういうマイナスのイメージですね。で、これはいつの間にか人の心の中に深く根を下ろします。蛇が人々にひどく忌み嫌われているのも、やっぱりそういうことと関係がある。創世記の3章に、蛇というものは人類を誘惑した横島な知恵の象徴として描かれています。そして3章の14節には、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなり、生涯這い回り塵を食らう、で、そう宣告されている。で、そのことと無関係ではないと思います。こういうマイナスのイメージから先入観が生まれ、偏見はあらゆる悪意を生みます。争いもそこから生じます。このヒトラーの恐ろしいユダヤ人迫害というものも、ユダヤ民族に対する先入観がもたらした結果であると考えられています。で、私たちはあらゆる先入観、あらゆる偏見から自由になりたいと心から願います。そこから自由にならなければ、私たちの世界にはいつまでたっても争いが絶えないでしょう。あらゆる先入観、あらゆる偏見から私たちは自由になりたい、心からそう思います。で、さっきのエリスさんの話に戻りますけれども、で、彼も幼い頃はその先入観や偏見から自由ではありませんでした。狼は恐ろしいものだと、彼が子供の頃、 持っていたイメージっていうのがあって、それは彼は2階の部屋に寝ていたんですけれども、夜になるとその窓に狼の影が映るってわけですね。そんな背の高い狼がいるはずはないんですが、それくらい子供の頃狼を恐れていた。ところが今日の週報のコラムにも書いておきましたが、で実際に正面から狼と向き合う経験をすることによって、彼はその先入観から解放されます。で私たちが彼の本から学ぶことができることがあるとすれば、それは、このことだと思います。でこれが最大の教訓だと思います。実際にその人と向かい合って言葉を交わす、それも一度でおしまいにするんじゃなくて続けてみる、そういうことをすることによって、自分の中にある抜きがたい先入観とか偏見とかいうものから私たちは解放されるでしょう。で今日の説教の終わりに、私はぜひ言っておきたいことがあります。それは、先ほども言いましたように、聖書がある点では先入観を植え付ける作用をした、それは私も認めます。残念ながら認めざるを得ない。しかし聖書はもっと重要なことを私たちに約束しているということです。でそのことを私たちは見落としてはなりません。それは何かと言いますと、世の終わりが来ると神の国が完成する。そして神の国が完成するときに、人はすべての先入観から解放されるということです。聖書はそのことを私たちに約束しています。イザヤ書の11章に有名な言葉があります。これも私の大好きなところですが、そこを読みます。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう、血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。でこれがイザヤが約束した終末の完成ですけれども、でこれは実は前に述べたイエスの愛においてすでに先取りされ成就されています。すべての人はあのイエスの愛を知ることによって悪しき先入観から解放されます。ですからヨハネの手紙の1っていうところに、これ3章の16節ですけれども、こう書いてあります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。ここで言われているのは、あのイエスによってすでに先取りされているあの技、終末の完成、先入観からの解放という、あのことに私たちも参与すべきだという意味に違いありません。私たちはそういう方向でイエス様のお手伝いをしながら さっきのマルコ伝に出てくるように、いくらか知恵が足りないところもあるかもしれないけれど、そしていくらか想像しいかもしれないけれど、私たちにできる範囲でお手伝いをしたい。そしてこの世から先入観が取り払われ、偏見が拭い去られる、あのイザヤ書の十章に書かれてあるような世界が来るために祈りながら働くというのが私たちの、に与えられた、示された生き方だと思います。一言祈ります。神様、あなたが御言葉を通して私たちに生き方を繰り返し教えてくださることを感謝いたします。どうかその御言葉に従って生きていくことができますように、私たち一人一人をお導きください。この教会をあなたが顧みてください。私たちがかねてから願い求めている私たちの牧者をいつの日か私たちにお供えください。そしてこの土地でこの教会を拠り所としてあなたから示された使命に邁進していくことができますように、どうぞ私たちを強めてくださるようにお願い申し上げます。辞める方々を顧み、苦しみのうちにある人々を慰め、そして特に被災して今もなお苦しみのうちにある人々をあなたが助けてくださるように心からお願い申し上げます。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。
賛美歌469番。 かけください。